ログイン裏パバビロンね。もうね、2つの最後番組のね、あの40秒くらい時間があったので、どっちを読むかで迷ったメールとあの話題とあって、バビロンの方を読んだんですけど、本当はミスりましたね。あのバイオレット・エヴァーガーデンが金曜ロードショーで2週にわたって放送されるっていう話も しようと思ってたんですけど、バビロンに引きずられました、あの衝撃にって。金曜ロードショーの方はなんか10月の29日とかの時に、アニメシリーズテレビのね、それを再編集したもの、人気エピソードを中心にそれをまず1週放送して、でその後がバイオレット・エヴァーガーデン外伝、劇場で公開された最初の方、それを放送2週連続するんだって。そしたらその後の本当のね、あの劇場版はどうなるんだっていう話にもなりますけど、そのうち金曜ロードショーになるのかなという楽しみは楽しみです。でバビロンです。一応、まあ、こっち聞いてる人は本放送を聞いてくれてると思うんですが、ポルティ275からのメールです。深川氏43歳、最近の夏アニメ見てないけどバビロンを見まして、なかなかのうつ展開でシーズン1が終了しましたっていうことだったんです。いいか、若干のネタバレがあるので嫌だっていう人はここから2分ぐらい聞かないといいのかな。まあでもそんな、まあ、ネタバレない感じでやります。バビロンは見ましたか？あれいつ、2019年の終わりから2020年の頭ぐらいじゃないかなって思うんです。コロナになる前だと思います。直前だと思いますよ。あのね、まず始まった瞬間、なんだこの、うつ展開はうつ展開ですけど、暗いんだけどすごい社会派で、あのなんていうのかな、宗教とかも混ざってくるし、政治みたいなのも混ざってくるし、うわーなんだって思ってめっちゃ毎週楽しみに見たんです。でまあ、最後に会社の中のアニメ好きな人とか、あとは僕のね大学時代からのアニメオタクの友達とかとのグループラインで、まあ、やり取りした結果ですけど、バビロンとは一体何だったのかっていうので、バビロンについての語りがもう全部終わったって、一体何だったのかに他の誰かがこうじゃないこうじゃないっていうことはなく、バビロンとは一体何だったのか、うん、っていうので全てが終わりましたっていう作品でしたね。姉様見ました？最後まで。あ、見たんだけど覚えてない。うん、なんだ、まずね、なんかあの悪女がいるんすけど、すげえ怖えんすよ。聖崎さんに会いたいな会いたいなって言って、それ割とまだ一期の最初の頃だと思うんです。聖崎さんのあの部下がもうね、手足を台にくくりつけられて、でまあここの先ちょっと言わないんですけど、でそれで、まあ、そこからどうなっていくのかなってなったら、最後はあれですよ、ビルの屋上でもうこれもこれぐらいでやめときますが、まあ見るんだったらなんとかいろんな角度を覚悟してみた方がいい。だってあれなんですよね、原作が終わってないんですよね。そう、あれね、バビロン原作が終わってないものをやったんですよ。なんで終わってないんだっけな、それも調べたんだけど今ちょっと覚えてないですけれども、まあ、未完のままなんですよ。なんか種類としては何だろうな、それとちょっと前に正解する角っていうねアニメがあった。なんか地球に四角形のよくわかんない物体が出てきて、それをなんかの条件のもとに解除しなきゃいけないみたいな、あれもちょっと分かんないです。世界観はね、あのっていう、うん、系のがありましたねっていう。だからちょっと、うん、バビロンの考察はやっても面白いですけど、正解がないような気がするんですよ。いいね。いや、本来僕ラジオクラウドとかってこっちだと思うんですよ。なんかこういう本編ではカオスすぎてできない話とかを深くしたいね。 バビロンについて思いがある方はパアットマーク stv.jp 裏パーテで。じゃあここでツイキャスいきましょう。今日ねちょっとね短めにしたいんです。というのは週末もお仕事があって、忙しいのは若干忙しいので、こうするとまたチリチリと音が鳴るタイムですよと。今日は特に短めに。今日はでも仕事してるっていう方が多いのかな。昨日お休みでね、一日なんとか頑張るよっていう。はい、金剛提督やるのかどうかわからないけど、とりあえず待機やります。ただのファン来た、改編突破おめでとうございますね。なんとか超えましたよなんとか、どうなんでしょうかね、超えて。まあここ超えるのは割と規定だったんじゃないのかなっていう。ちふゆお疲れ様、お疲れ様です。あと、そうだ、まあなんかツイッターとか番組の方にもメールとかで、結局現状維持だったら1週間発表を引き延ばすことなかったんじゃないみたいな、あの文句が届いてたんですけれども違うんだよそれは。あのね、それ引き延ばしてああなったわけじゃなくて、一応いろんな情報解禁っていうのは各社ね、改編については決まってるわけですよ。でうちは、具体的にはいつだったのかな、細かくは分かんないんですけれども、とにかく先週の情報解禁日を迎えて初めての放送は先週の放送だったんです。だからそこが正しいとこだった。でも普段ヨルパはあのリスナーさんが特にどうなるのか心配してくれてるから、まあ、特別に他の番組よりも早く全体の情報解禁日はいつなんだけれども、ヨルパに関しては言っていいよって上の人があの気を使って言ってくれたから、いつもちょっと早く発表できてただけなので、それが当たり前のことではなくて、で今回はそれの1週間前に一応言っていいですかって聞いたのは聞いたんだけれども、まあ、やっぱりちょっと感謝習慣とか他にもっと引き立てたいところ、際立たせたいところもあるっていうことなんだろうね。だから、まあ、感謝習慣全体の、まあ、STV ラジオ全体で一致団結してるのが終わってから、やっぱり情報解禁日通りにやりましょうっていうので、やっぱり先週の放送になっただけで、別にあの引き伸ばして引き伸ばしてあそこになったわけじゃないんですよ。なのでそこでじゃあ引き伸ばすことなかったじゃんっていうような思いにみんなが当たり前のようになるんだったら、やっぱりね、ヨルパに向けてちょっと早めに今まで言ってっていいよって言ってくれてたものを僕らが当たり前のように享受してるっていうのがあのなってくるので考えようかなと。だからまあ僕らとしては、まあ、言えるんだったら言える、言えないんだったら言えないで、はっきりと先週にすればよかったなっていうぐらい。ただリスナーと一緒に、どうなるんだろうっていうのを、体感したいので、そのもう一個前の週に、いや来週言えるかどうか今交渉してますっていうふうに、まあ、盛り上げるために、実際その時はまだ分かってなかった、どうなるか分かってなかったのでって言ったんだけれども、まあ、それがちょっとっていう感じにリスナーさんになってしまう空気感ならば、今後はもう早めにしてもらうっていう措置を全く取らずに、他の番組と全部合わせていくっていうこともね、考えていこうかなと思って。でもそれもあれだよ、あのいつも直前まで分かんないのが遅い遅い遅いって言うから、頑張ってこっちはいろいろ今まで交渉していったのよっていう、その結果ちょっとだけ早く言わせてもらってたのに、でそれを今回もやってったのにリスナーさん文句言うなよっていう思いもいろいろありつつね。まあでも捉え方はね、人それぞれあるので。だからこのもっと大事になる春改編の時にどういう対応を取るかっていうのはまあまあ考えるけど、まあ何にせよ会社がダメっていうことを僕らがやったら、それこそ終了への一歩前進になってしまうのでね、会社の人にも理解してもらいながら楽しくなってればなっていう感じですね。でもさ、直あんまり直前すぎるともう来週終わりますみたいなこと言うと、余韻に浸る時間もなくなるからねっていう、それくらいがいいんだろうね。 もうあと半年ラストスパートっつって今から走り始めるのはいいのかなっていう終わる前提にね、そういう終わる終わる詐欺の本気バージョンみたいな、さああと半年燃え尽きるぞっつってやって、もし続いたらアディショナルタイムみたいな感じでもう半年走り続けるとかね。うん、だからまあ結論としてあれか、もうとにかく何事も今週が最後かもしれないと、これは番組に関することだけじゃなくてね、全てのものがもう最後かもしれないっていうふうに思って常に走り続ける、常にやりきる、後悔のないようにっていう1週間を過ごすっていうのが、うん、何に関してもいいのかな。で、まあ、でもずっと全力でいるとね疲れるけれども、はい、チラチラと。ただのファン、何でもタイミングってあるよね。まあそうなんだね。リエカエリ、ヨルパはアディショナルタイムが長い番組なのかもしれない。雪うさぎ、アディショナルタイムにしても終われない可能性。いつからアディショナルタイムに入ってるかなこの番組は本当の前半後半が終わって、だって一回さ、録音で深夜の1時間に変わったタイミングが完全にアディショナルタイムに突入したじゃないですか。でもそうしたらそこから半年で生放送に戻ったでしょう。だからこれはアディショナルタイムじゃなくて、そこでアディショナルタイムを終え同点だったから延長戦に突入したわけじゃない。そしたら延長戦がまた思いがけず長くやらせてもらって、で今また録音になってアディショナルタイムになって、うん、まあどうですかね、まあどこまでいけるか。ポルポル、初ツイキャスこんな感じなんですね。そう、ツイキャスはもうとにかくダラダラとやっております。今はね11人ぐらい聞いてくれてありがたいね。こんなさ谷間の平日じゃないですか。仕事してる人はうわ今週2日間休めたのはいいけども、休んだ分もっと忙しいってなってる人もいるわけでしょ。うん、はい、っていう感じかな。はい、あとじゃあメール1個いきましょうか。札幌市中央区在住の39歳、 C&B 野郎、秋の改編突破おめでとうございます。本格的なリスナーになってから3年半ほど経ちますが、タイミングの問題もあり未だイベントに参加できていませんので、10周年イベントにはぜひ参加したいと思います。オンかオフかは分かりませんが、10周年イベントはこれやりたいっすね。本当にこの裏パの中でもその10周年イベント何やろうか、何やってほしいっていうのは募集してるんだけど全然来てないので、どんどん送ってきてください。パアットマーク stv.jp。 やっぱり基本的にはアニソンイベントよ。もうこのヨルパの根幹でもある、まあ、DJ なのか生歌ステージなのか分かんないけども、何にせよアニソンよ。あとはどれだけ人が集まれるかとね。あと会場は例えば借りることができたと、で新型コロナのガイドラインに沿ってやることができたってなっても、まあリスナーさんがねまだ慎重になって行きづらいっていう人もいるわけじゃないですか。でそれはもう全然あの悪いことではなく、それぞれが自分が納得できる形でいろんなイベントだったりね生活を送ればいいと思うので全然いいんですよ。ただまあそうなって結局赤字が出たら、赤字が出たことによって番組が終了になるっていう可能性ももちろんあるわけなので、だからまあ難しいね、どうやるかね。あとはオンラインオフ会っていう何重の矛盾か分かんないですけれども、それかな。でちょっとだけ申し訳ないけれども、参加費とかをね、入場料みたいなのをいただいて、ゲストの方にも参加していただいてとかね、そういう感じになるのが今のタイミングね、この僕が収録している9月24日金曜日の11時15分時点ではそうかなっていう。ここからね何かがガラッと劇的に変わる可能性もあるので分かんないですけれども、ロキ GB、 オンラインも楽しいと思いますが、いろいろ可能性を考えてやりたいですね。金剛提督、やはりオンラインライブによる DJ カズさんのアニソンメドレーは期待したい。 あとだからそうオンラインの著作権とかもいろいろどうなってんでしょうね。そういうのもねクリアしていかないと、そして C&BR はね続きがあるんです。で以前も書いた通りですがスポンサーに関して、まあ、番組スポンサーになるにはどうしたらいいんですかと。諭吉の人数的に10人もいればなんとかなるんですかね。あと個人的にはスポンサードをする場合はぜひリスナーの皆さんにも参加してもらえるような立て付けのコーナーをと考えています。もうちょっと固まってからまたメールしますねSTB さんの営業さんには別ルートからアタックしておきます。本当にあの一気になんか生々しい感じになってきましたよ。ちょっと額がいくらいればとか諭吉さん何人いればなのか、もう諭吉さんじゃなくてあの診察になるので他の単位を使った方がいいですよっていうことなのか分かんないけど、その辺は僕はちょっと何とも言えないですね。僕はここで軽いことパッと言って、えアナウンサーの人こう言ってましたけどってなるのもあれなので、それはもう営業さんスペシャリストに任せるしかないですけれども、いやいやいやいやもちろんそれはありがたいですけれども、うん、まあまあはい、まあ縁があればっていう、まあ、本当に営業さんのね特別、本当になんつうかな判断にもなる。個人でなれんのかな、なれない、個人ではなれないんだ。ああそういう決まりがある、会社じゃないとダメとか、まあ一応なんか、まあ、公共の電波だから、でも民間放送でスポンサーさんだから、だから公序良俗に反しないとかそういうのに沿ってればいい。でも例えばさ、なんとかなんとか法律事務所だったらいいわけじゃないですか、個人の名前がついていても。でも確かに人の名前でスポンサーを打ってんの聞いたことはないですよね。この番組は藤井孝太郎が、藤井孝太郎がお送りしていますみたいなことは、なんかやっぱり会社とか目的、うん、がないとなれない、わかんない。そういうのもロキ GB 個人はどこもダメなはずって書いて、そうなんだ。まあそうなってた時に、まあ、ならないと思いますけど、その人が何か問題を起こしてしまった時にどうするかもあるし、その人が選挙に出馬しますってなった時に扱いもどうなるか分かんないし、うーん、やっぱりそういうのは僕が軽く何か言えないので、スペシャルなあのちゃんとあの特技を持っている営業さんに聞いてもらうっていうことかなっていう、はい。今後テク東国も個人は基本的にダメで、個人事業主とか企業とかならありかなと、うん、中井英作商店とか OK でしたもんね、あれ、うん、そういう感じなのね。だから藤井孝太郎有限会社みたいなのを僕が作ればいいんだねっていう。でそれがちゃんと放送で CM を流すに値する、多分どっちにしても会社だから何でも OK っていうことではなくて、会社でもあのこの会社をちゃんと放送でスポンサーとして扱って大丈夫ですかっていうあの調べも入るはずだから、だからそういうのも、うん、あるなっていうことですね。まあまあでもそういうふうにね、いろんな思いを寄せてくれるのはありがたい限りでっていう、もし縁がありましたら、そしてね楽しいことが一緒にできたらっていう感じですね。じゃあこれを聞いているあの有料企業の方々はあのもう喜びさんでぜひお願いしますっていうまずはそこからね、はいっていう、感じで、今日は若干短いと言いつつももう20分喋りましたね全体的に。これになる前に、ラジオクラウドだけ用のおしゃべりもしておりますので、ヨルパの本編から続いていく話っていうのをしておりますので、ぜひそっちも聞いてみてください。今週末はちょっと僕はまたお仕事あって忙しいので、今日はこれくらいにて、はい、じゃあ金曜日のお昼にお付き合いいただきどうもありがとうございました。また来週は多分ちゃんとゆっくりとってことはないけどね、できると思います。いろんなもろもろメールもpa@stv.jp 裏パヨにお待ちしています。じゃあね、はいっていう感じで、終えました。こっちのアディショナルタイムは今日も短めに、もうねこれで終えます。 じゃあ、こっちもまた来週です。ログアウト。